はい、1年生のお友達よくできましたね。本当にもう一度拍手します。ありがとうございます。感謝します。
感謝いたします。皆さんこんにちは。新しいお友達が参加してくださって、本当に元気よく賛美をしてくださったことを本当に感謝します。前から見ていますと、幼稚園に集まっている呉服屋の人たち、みんな笑顔でこう見ておられる、そのような感じをここで見させていただいて本当に感謝いたします。それでは聖書を見ていきましょう。旧約聖書のヨシュア記10章。しばらくヨシュア記を順番に見ておりますが、今日は15回目、主が戦われる、ヨシュア記の10章1節から、では11節までを、それではまず拝読させていただきたいと思います。ヨシュア記10章、それでは1節拝読させていただきます。さて、エルサレムの王アドニツェデクは、ヨシュアが愛を攻め取ってそれを整絶し、先にエリコとその王にしたように、愛とその王にもしたこと、またギブオンの住民がイスラエルと和を講じて彼らの中にいることを聞き、大いに恐れた。それはギブオンが大きな町であって、王国の都の一つのようであり、また愛よりも大きくて、そこの人々は皆勇士たちであったからである。それでエルサレムの王アドニツェデクは、ヘブロンの王ハホムヤルムテの王ピルアム、ラキシュの王ヤフィア、エグロンの王デビリに使いをやって言った。私のところに登ってきて、私を助けてください。私たちはギブオンを撃ちましょう。ギブオンがヨシュア、イスラエル人と和を講じたから。それでエモリ人の5人の王たち、エルサレムの王、ヘブロンの王、ヤルムテの王、ラキシュの王、エグロンの王とその全陣営は愛集まり、登っていってギブオンに向かって陣を敷き、それを攻めて戦った。ギブオンの人々はギルガルの陣営のヨシュアのところに使いをやっていった。あなたのしもべどもからあなたの手を引かないで、早く私たちのところに登ってきて、私たちを救い助けてください。山地に住むエモリ人の王たちが皆集まって私たちに向かっているからです。そこでヨシュアはすべての戦う民とすべての勇士たちとを率いてギルガルから登っていった。主はヨシュアに仰せられた。彼らを恐れてはならない。私が彼らをあなたの手に渡したからだ。彼らのうち一人としてあなたの前に立ち向かうことのできる者はいない。それでヨシュアは夜通しギルガルから登っていって、突然彼らを襲った。主が彼らをイスラエルの前でかき乱したので、イスラエルはギブオンで彼らを激しく打ち殺し、ベテホロンの上り坂を通って彼らを追い、アゼカとマケダまで行って彼らを撃った。彼らがイスラエルの前から逃げてベテホロンの下り坂にいた時、主は天から彼らの上に大きな石を降らし、アゼカに至るまでそうしたので彼らは死んだ。イスラエル人が剣で殺した者よりも、豹の石で死んだ者の方が多かった。ここまでにしたいと思います。一言お祈りをいたしましょう。天のお父様、このように夕飯に導いてくださって感謝します。賛美に感謝します。特別賛美にも本当に感謝します。今、あなたの御言葉を開けておりますけれど、聖霊がこの御言葉を祝福し、 私たちに一つでも大切なことを教えてくださいますようにお願いをいたします。ひととき、あなたの御手に委ねて、主イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。ヨシュア記の10章から12章まではイスラエルがカナンの南の部分を征服することが書かれております。で、この10章の前半、今お読みしましたところにはカナン人の連合軍がギルガルという町を攻撃するということが記されております。で、ギルガルはカナンから攻撃を受けたわけですけれども、その攻撃に対して神様がイスラエルに代わって不思議なことをなされ、そして最終的にイスラエルに勝利を与えられたということが書かれてありました。具体的には今読みしましたけれども、神様は戦う前にイスラエルに勝利を与えたと約束をしてくださいました。それだけではなく、イスラエルの目の前で神様がカナンの連合軍を迷わして攪乱させました。それだけではなく、10節12節を見ると、神様は天から氷を、大きな石を降らせてイスラエルに勝利を与えてくださったことがここに書かれてあるんです。ですから、この10章の前半部分は何が書かれてある、一言で言いますと何が書かれてあるかというと、イスラエルとカナンの連合軍の戦いが書いてありますが、イスラエルのために神様が特別に働いて、神様が代わりに戦われて、イスラエルが勝利したことがここに書かれてあったわけです。今日私たちはここから2つのことを、神様が戦われる、神様が代わって働いて、特別に働いてくださるということで、御言葉を見たいと思います。まず、どのような時に神様は戦われて働いてくださるんでしょうか。まず一つは、主の前に誠実である時、主が良い道に導かれて働いてくださいます。神様の前に真実である時、誠実である時、主が良い道に導かれるということでございます。今読みしました10章の中ほどの5節からちょっと見たいと思います。5節、エモリ人の5人の王たち、エルサレムの王、ヘブロンの王、ヤルムテの王、ラキシュの王、ヘブロンの王とその全陣営は相集まり、登っていってギブオンに向かって陣を敷き、それを攻めて戦った。ギブオンの人々はギルガルの陣営のヨシュアのところに使いをやっていった。あなたのしもべどもからあなたの手を引かないで、早く私たちのところに登ってきて、私たちを救い助けてください。山地に住むエモリ人の王たちが皆集まって私たちに向かっているからです。そこでヨシュアは全ての戦う民と全ての勇士たちと率いてギルガルから登っていった。主はヨシュアに仰せられた。彼らを恐れてはならない。私が彼らをあなたの手に渡したからだ。彼らのうち一人としてあなたの前に立ち向かうことのできる者はいないとありました。今読みしたように、イスラエルはギブオンと同盟を結んだんですね。これは前の9章のところに書いてありました。覚えておられると思いますけれども、ギブオンというのは大きい町であるのに、騙して変装してイスラエルに助けてください、お願いしますと言ってこう寄ってきたわけです。そしてその寄ってきた者に対してイスラエルは彼らと手を結んだ、同盟を結んだんですね。 しかしそのイスラエルがギブオンと同盟を結んだことはカナン人にとっては裏切り行為であったわけです。ですから腹を立てました。そのことを聞いてギブオンは同盟を組んでいたイスラエルに助けを求めたんです。10章の6節でどうぞ助けてください、同盟結んでますから。そしてイスラエルは全勢力を挙げて助けて戦いに出ていったんです。イスラエルがギブオンと手を組んだことは失敗でしたけれども、神様の前でその約束をしたことでしたね。そしてイスラエルは神様の前で約束したその同盟を守るために全勢力を挙げて、ヨシュアとイスラエルの軍はギブオンの人たちを助けに行ったんです。そうすると神様はイスラエルに勝利の約束を与えて良いように導いてくださったんです。ここにですね、神様の前に誠実に生きようとすることの大切さを見ることができるのではないかと思うんです。イスラエルにとってはギルガルと手を結んだことは繰り返しますけれども、これはあまり良くないことでしたが、その手を組んだことは神様の前で誓ったことであったので、イスラエルとヨシュアは神様との前で誓ったその誓約に忠実に誠実に応対しようとしてギルガルを助けに行ったんです。そのような行為があって神様は不思議と働かれて、神様は特別にイスラエルの代わりに戦ってくださった。私たちはここに神様の前に誠実に生きていく、つまり神様の前に真実である。もし私たちが神様の前に何か決心したことがあれば、その決心に忠実である。もし神様の前に示されたことがあって、そしてやると決心した、決めた、神様の前に誓ったことがあるなら、それに私たちが忠実にそれを守っていこうとしていくならば、神様はこのヨシュアとイスラエルにしてくださったように、私たちにもその生き方を見て良いように導いてくださるお方ではないでしょうか。私たちの信仰生活においてやっぱり一つ大切なことというのは、神様の前に誠実であるということじゃないでしょうかね。何か大きいことを達成するとか、何か人前で本当に素晴らしいというようなことをするということ、それも本当にいいことだと思いますが、彼にそれができなかったとしても、神様の前、主の前で誠実である、主の前に真実に歩んでいく、そのような信仰を神様は祝福し、豊かな恵みを与えてくださるんじゃないでしょうかね。ご存知のように旧約聖書の御箇所の6章の8節にこのような言葉が書かれてあります。御箇所の6の8、主はあなたに告げられた、人よ、何が良いことなのか、主は何をあなたに求めておられるのか、それはただ公義を行い、誠実を愛し、へりくだって神、あなたの神と共に歩むことではないかと書かれています。神様が私たちに何を求めておられるのか、御言葉によると公義を愛し、誠実を愛し、神と共に歩んでいくことではないか。私たちもまず 神様の前に誠実である、真実に歩んでいく、そのことを私たちはすることができれば、神様が私たちの置かれている状況で特別に働いて、時には危なくなれば神様が代わりに戦ってくださって、素晴らしい御業を見させてくださるのではないでしょうかね。ですのでここから、主の前に誠実であるとき、主が良い道に導かれ戦われるということを教えられるんですね。もう一つ教えられること、それは主の言葉に信頼していくとき、主が働かれるということですね。神様の御言葉に信頼していくとき、御言葉を確信してから歩んでいくとき、神様は働かれるということです。今見ました10章の8節をもう一度ご覧ください。主はヨシュアに仰せられた。彼らを恐れてはならない。私が彼らをあなたの手に渡したからだ。彼らのうち一人としてあなたの前に立ち向かうことのできる者はいない。それでヨシュアは夜通しギルガルから登っていって、突然彼らを襲った。主が彼らをイスラエルの前でかき乱したので、イスラエルはギブオンで彼らを激しく撃ち殺し、ベテホロンの上り坂を通って彼らを追い、アゼカマケダまで行って彼らを撃った。彼らがイスラエルの前から逃げてベテホロンの下り坂にいた時、主は天から彼らの上に大きな石を降らし、アゼカに至るまでそうしたので彼らは死んだ。イスラエル人が剣で殺した者よりも、ヒョウの石で死んだ者の方が多かった。イスラエルはギブオンを助けに行こうとしますと、神様は約束をくださったんですね。8節です。もう戦いに行く前に約束をくださいました。その約束っていうのは、神様が共にいます。神様は勝利を約束しました。神様があなたと共にいて、そして支えますという、そういう約束だったんです。この言葉はヨシュア記の中でもう2回3回出てきたんですね。恐れてはならない、おののいてはならない、強くあれ、惜しくあれと、ヨシュア記の1章の1節のところで、モーセが死んだ後本当に恐れていたヨシュアに、神様は恐れてはならない、おののいてはならない、このようにおっしゃられましたね。そして6章に移って、イスラエルの民がエリコの町の前に行った時に、神様はまたお声をくださいましたね。恐れてはならない、もうあなたの手に渡したと約束をされました。その同じような内容の約束を神様はこのイスラエルとヨシュアに与えられた。ヨシュアはその言葉に信頼して出て行ったと思うんですね。9節をちょっと見ますと、その言葉があって、9節、それでヨシュアは夜通しギルガルから登って行って、突然彼らを襲った。ある先生によりますと、この彼らがイスラエルが陣を敷いていたギルガルというところからギブオンというところまで、ちょっとややこしいですけど、ギルガルからギブオン、ギルガルというのはイスラエルが陣を敷いていたところなんですね。で、ギブオンというのはイスラエルが手を組んだカナンの国に住んでいた一つの国です。ここまで夜通し歩いていった。歩いていくのに、ある先生によると約30キロぐらいの道のりがあるそうなんですね。ヨシュアは全ての戦える兵を率いてギルガルを助けに行くために出発した。しかも昼じゃなくて夜した、夜通ししたと書いてありますね、9節で。どうしてヨシュアはそういう夜通しに、いろんなリスクがあるはずです。夜行けば、普通だったら昼明るい時に行けばいいと思いますね。しかしヨシュアは夜通しそれをして、なんと突然彼らを襲った。 何の前触れもなく、今から戦うぞ、今から行くぞ、そんなことをしないで突然奇襲攻撃をしたというんですね。そしたら10節で、神様が彼らをイスラエルの前でかき乱した。神様がその相手のカナンの連合軍の兵たちをぐちゃぐちゃにしたって、分からないようにしたって、かく乱させたという。ヨシュアが神様が与えてくださった約束、恐れてはならない、あなたの手に渡した、あなたの前に立ちはだかる者はいない、そのような約束を彼は本当にそれを信じて、それに信頼して行った時、行ったので、神様は不思議なことを彼にしてくださったんじゃないでしょうか、ね、不思議なことというのは彼らをかき乱すことですね。そしてさっき見ましたけども、11節のところで大きな石を天から降らして、これ雹と言われますけども、そしてその雹によって多くの相手の兵士を撃ち殺してくださった。これは神様がしてくださったことです。ヨシュアがしたことではないですね。主の言葉に信頼していくとき、主は働いてくださる。これも私たちの信仰生活においても本当に大切なことの一つと言えるんじゃないでしょうかね。神様の御言葉の約束、たくさんある約束です。そのくださっている約束を、そうだ絶対そうなると信じて、それにかけてヨシュアのように一歩踏み出していくときに、そのような人たちに神様は働いてくださって、素晴らしい御業をしてくださるんじゃないでしょうかね。神様が働かれる、神様が戦ってくださるときはどんなときか。ヨシュアが主の言葉に信頼していった時のように、もし私たちが御言葉に確信を持って歩んでいく、もう絶対神様の約束はなる、常識的に計算して考えてもちょっと程遠いかもしれないけど、神様の言葉は真実だ、神様の言葉は生きている言葉だ、これは私に有効、今でも働いて益としてくださる言葉だ、もしそう信じていくときに、神様はそのような人に素晴らしい御業を見させてくださるんじゃないでしょうかね。イザヤ書の55章の10節にこのような素晴らしい約束があります。イザヤ書の55章の10節、雨や雪が天から降って元に戻らず、必ず地を潤し、それに物を生えさせ、芽を出させ、種まく者には種を与え、食べる者にはパンを与える、そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに返っては来ない、必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させると。神様の言葉は必ずなりますね。必ず実現します。もうこれは私たちはこの新約の時代に、新約聖書の恵みの時代に生かされているものとして、旧約聖書で数多く約束されてきたその成就を見てきましたね。神様は本当に真実です。神様は私たちに与えてくださったこの素晴らしい言葉、神様は一つ一つかけることなく成し遂げてくださってきた神様です。その約束の言葉に 100% 信頼していく、ヨシュアのように、そして行動していく、もう整ってなくても一歩踏み出してみる、信仰による一歩を踏み出してみる。神様はそのような時、豊かに豊かに働いてくださって、そして時には神様が私たちの代わりに戦ってくださ るということがあるんじゃないでしょうかね。私たちもやっぱり御言葉に生かされるものでありたいと思うんですね。やっぱり御言葉をいただいて、その御言葉に励まされて、そしてその御言葉に本当に信頼して、よりどころとして私たちは歩んでいくものでありたいと思うんですね。その時神様が働いてくださり、神様が不思議なことをなさせてくださり、そして、ああ、神様は本当に生きていらっしゃる。神様は戦ってくださった。神様は本当に生きていらっしゃる。そのことを私たちは賛美していくことができるんじゃないでしょうかね。イスラエルは主と誓った約束を守ろうとしたんですね。神様の前で固く誓ったそのギブオンとの約束、それを守ろうとして、そして自分の兵隊を全部そこへ投入して、そして進んでいった。そしたら神様は十章の八節のところで素晴らしい約束を与えて、そして結果的に神様が代わりに戦ってくださった。そしてその与えられた約束をヨシュアはもう絶対これはなる、これは疑うことはない、もうこれにかけていく。だからといって、そして夜通しギルガルから歩いてギブオンまで行ったんですね。そしたら神様は彼らを、相手をかき乱し、そして天から大きい石を降らせて、そして彼らに勝利を与えてくださったんですね。もう一度、私たちは本当にこのヨシュアの生き方、イスラエルが取った神様の前の生き方、ここから私たちはもう一度励まされたいと思うんですね。そして私たちも主の前を誠実に歩み、主の言葉を信じて、そして主にあって勝利させていただく、そのような歩みをさせていただくものでありたいと思うんですね。お祈りをしたいと思います。天皇お父様、御言葉を感謝します。主が戦われる、主は働いてくださる。どうぞ私たちにもし欠けている部分があるならば、今日そのことをもう一度正し、そして御言葉に励まされて、私たちは神様の前であなたの御心を行っていくことができるようにしてください。主イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。ご起立をいただきまして、295番なしたまえ長宗を賛美いたしましょう。どうぞ神様、あなたの御心をなしてください。どうぞあなたの最善をなしてください。示されているもし決心が何でもあれば、一節歌いますけれども、前でお祈りしましょう。一節、なしたまえ長宗、